魅力的な人になる30の方法。その1、ありのまま表現すれば魅力になる。まず普通の人が考えている魅力的な人についていくつか挙げてみます。美男美女、芸能人、有名人、権力を持っている人。このように多くの人からすごいと認められるような人を指している場合が多いようです。申し訳ないのですが、これはまだ本当の魅力ではありません。なぜだかわかりますか？周りの人の目を気にしている行動と結果だからです。人の目を気にして認められるためにしている行動は本来のあなたではありません。自分らしく生きているようでも、実は人から認められるためにしなければならないという考えに縛られて生きています。こういう人の考えや行動は魅力ではないのです。では本当の魅力とはどんなことを指すのでしょうか？本当の魅力とは、ありのままの自分をありのまま表現している人のことを言います。誰にも持っていないものを持っていて、誰もがしていないことをしているからです。これが本当の魅力へと変わります。大体ありのままの自分というのは、わがままな自分になります。もちろんありのままとはいえ、お金持ちになりたい、偉くなりたいという欲から発生しているのはありのままではありません。自分が生まれつき持っていることです。経験、環境、親、才能、今まで起こったありのままの自分に素直になります。人目は気にせず自分の生き方を貫いている人に本当の魅力があります。いつの間にか人から認められるための行動や考えになっていませんか？一度しかないあなたの人生です。一度しかないのですから、あなたらしい人生を歩んでください。自分にしかない経験、環境、親、才能を十分に伸ばしていきましょう。それが魅力に変わるのです。一度しかないのだから、自分らしい人生を歩む。魅力的な人になる30の方法。その2、ワクワクを基準に行動しよう。魅力的な人になるためには、まずワクワクを基準に行動することが大切です。ワクワクに近づけば元気とやる気が出て笑顔が増えます。ワクワクすることはやってみたい気持ちがあります。そういう気持ちに素直になり、思い切りトライしてみましょう。魅力的な人は自分を素直に表現します。素直になって楽しそうだなと思うことは次々と挑戦します。新しい発見もあれば、新しい出会いもあることでしょう。時には失敗もあるかもしれません。しかしワクワクに素直になって行動しているから、いつも元気で自分らしく生きています。自分らしく生きることを貫いている人に魅力があります。成長している人を見ると、みんな自分の好きなことを貫いた人ばかりです。一流作家、一流スポーツ選手、会社経営者などトップに立っている人は、実は好きなことを徹底的に楽しんでいる人です。 MICROSOFT のビル・ゲイツは、学生時代コンピューターが大好きだったと言います。好きでベーシックというプログラミング言語を開発したくらいです。ワクワクして大好きなことをしたから、今成功者になっているのです。ワクワクすることをする。魅力的な人になる30の方法。その3、周りからの反対を押し切る人が魅力的な人になれる。もっと魅力的になるためにはどうすればいいのでしょうか？シンプルなことです。素直な自分をありのままどんどん表現していくのです。世界に一人しかいない自分のありのままを表現したとき、個性という魅力が出てきます。それは他の誰にも負けないあなただけの財産です。はじめは批判されますが貫くことです。出た杭は打たれますが、出過ぎた杭は打たれなくなります。例えば漫画が大好きな人がいるとします。自分に素直になり、読みたい漫画ばかり読んでいると、周りの人からは叱られるようになります。わがままになりそう、親に叱られそう、勉強しなくていいの、いいのです。他人の目を気にしながらビクビクしている人に本当の魅力はありません。他人から冷たい視線があっても、親から叱られても、個性を貫いている人には本当の魅力があります。本当に漫画を愛していれば、他人から何を言われようが自分の好きなことを貫くことです。あなたしか理解できない漫画の考え方、見方、感じ方ができるようになります。いずれ自分にしか描けない漫画を描くことができるようになります。本当の魅力はそういう時に出てきます。人からすごいねと評価されることだけが魅力ではありません。人から理解できないような自分だけの楽しみや生き方を貫く人こそ本当に魅力的です。みんなと同じという方にはまったところに魅力はありません。自分を貫くと、必ず他の人から変な人と噂されるようになります。そう言われるようになったら喜びましょう。他の人とは違うことです。周りにはいない存在になっているということです。そういう世界に一人だけの魅力をどんどん深めていく人が魅力的な人なのです。変な人と言われるまで自分を貫く。魅力的な人になる30の方法。その4、人を尊敬する前にまず自分を素晴らしいと認めよう。尊敬できる人からたくさんの学びを得るのは大切なことです。尊敬できる人は手本になり、多くの学びを得ることができます。確かに尊敬できる人を見つけるのは大切ですが、さらに大事なことがあります。まず自分が素晴らしいと気づくことです。誰より先に自分の素晴らしさを理解することの方がはるかに大切です。まず自分を素晴らしいと認め、それから他人を尊敬するという順番で構いません。私は全ての人間は素晴らしいと思います。もちろんあなたも素晴らしい人です。例えば胸に手を当ててみましょう。心臓が勝手に動いていますが、素晴らしいと思いませんか？勝手に動いているとはいえ、そのおかげで今生きることができています。誰が動かしているのでしょうか？細胞分裂をしようと思わなくても、勝手に細胞分裂していること、勝手に髪が伸びること、勝手に爪が伸びること、皮膚の新陳代謝、口から食べたものは胃で消化され腸で栄養を吸収すること、それがすべて自分の意思でそうしているわけではありませんね。勝手に起こっていることです。勝手に起こっていることとはいえ、どれか一つが欠けても生活に困ります。勝手に動く心臓が止まってしまえば生きていけません。すべてあなたが生きるために必要なことです。誰が動かしてくれているのだろうと不思議に思いませんか？眠っている最中に頭と体は休んでいても、呼吸は忘れないという不思議さ、何よりこの世に誕生できている素晴らしさです。生きているからこそ泣いたり笑ったりできます。本来自分は生かされている、自分は素晴らしいのだと気づき認めることが大切です。誰かが勝手に動かしてくれている、誰かがしてくれた現実によって、私たちは素晴らしく生きることができています。そういう生かされているという事実にまず気づくことが先決です。日本人は謙虚になることが美徳とされているためか、自分で自分を見下す人がいます。私はバカですから、私なんて大したことありませんから、それは謙虚でなく横柄です。自分に起こっている不思議で神秘的な出来事に感謝を忘れ、大したことがないと言っているのです。こうしたことは忙しい現代人はまず考えることはありません。 忙しすぎて考える余裕がありません。心臓が動くこと、髪が伸びること、胃で消化、腸で吸収することは当たり前のことだと思っています。当たり前すぎて感動や感謝を忘れています。本来すべての人が素晴らしいのです。まず自分の素晴らしさを認めましょう。自分に起こっている不思議な出来事に気づく。魅力的な人になる30の方法。その後、大勢で行動すると魅力は半減する。大勢で行動すると魅力は半減します。2人で行動すると2分の1になります。3人で行動すると3分の1になります。人の数だけ魅力はどんどん減ってしまいます。人の数が多いと目立ちにくくなるばかりでなく、経験や成長も2分の1、3分の1になるからです。みんなと行動すれば成長が早くなるのは嘘です。一人で行動するから成長が早くなります。魅力的になりたいなら一人で行動しましょう。一人で行動すると自分の魅力をすべて表現できるようになります。群れ内で行動すると目立ちやすくなり、体験の吸収力が飛躍的にアップします。魅力的な人は孤高の一匹狼です。男性でも女性でも魅力のある人は群れません。一人で行動します。レストランで一人で食事をしている男性は頼りがいのある人に見えます。バーで一人で飲んでいる女性は大人の雰囲気が出ています。一人で行動するから目立ちます。一人で行動できている事実がすでに大人である証拠です。他の人の力を借りず自分の力で生きている人には強い意志が感じられるのです。一人で行動すると緊張します。すべてを自分でしなければならないのでストレスも大きくなりますが、一人で行動するからこそ大きく成長できるようになります。一人で行動する人は誰でも魅力的なのです。群れるより一人で行動する。魅力的な人になる30の方法。その6。思い切って一人で海外旅行に行ってみませんか。私はアメリカに留学した経験があります。そこで出会った日本人女性の多くは年齢は若くても落ち着いた雰囲気がありました。留学して現地で出会う人は決断し実際に行動に移した人たちばかりです。私が海外で出会った人はみんな意志があり行動力が強い印象がありました。特に印象の強かった一人に美咲さんという女性がいました。20代後半の未婚の女性です。彼女はいつも一人で行動します。一人ですから目立ちます。落ち着いた雰囲気、マナー、態度を見ていると彼女は他の人とは違うことがすぐ分かった。さまざまな経験をしてきたのではと思わせるオーラが出ているのです。友人を通して知り合った女性ですが、話を聞いてみるとアメリカ以外にもたくさんの国々に旅行をした経験がありました。驚いたのは、彼女はそのほとんどの海外旅行を一人で楽しんでいるということです。国内を一人で旅行するのも大変です。海外で言葉も文化もわからない見知らぬ土地へ女性一人が行く勇気に大変な驚きがありました。彼女が嘘を言っていないのは雰囲気でわかります。女性一人で海外旅行に行くことができるであろう雰囲気、行動力、態度が十分漂っていたからです。これは言葉でうまく表現できません。これまで彼女が培ってきた経験が自然とそういうオーラを出しています。彼女には付き合っている男性がいるそうです。付き合い始めたのは男性から告白されたことがきっかけとのことです。はじめ彼女は興味がなくて何度も断ったそうです。しかし何度断っても男性が諦めなくて、その情熱に負けて付き合うようになったとのことです。そのくらい彼女の魅力に惹かれたのでしょう。その男性の気持ちが私も男性としてわかりました。魅力のある女性は男性からもモテます。一人で海外旅行に行く。魅力的な人になる30の方法。その7。心の空虚感を埋めるための人間関係になっていませんか。魅力的な人は個性を高めるために一生懸命です。偽物の魅力を出している人は自分よりレベルの低い人と付き合います。あなたの人間関係をチェックさせてください。友人に次のような人はいませんか。自分より貧乏な人、自分より頭が悪い人、自分より地位の低い人。そうした人に問題があると言っているのではありません。そうした人ばかりを自然と求めるあなたに問題があると言いたいのです。言葉が露骨で申し訳ございません。もう少し続けさせてください。申し上げにくいのですが、その友人はあなたが心から仲がいいと感じて付き合っている友人でしょうか。もちろん幼馴染であったり本当に仲が良かったりするならまだ理解できます。しかし自然とそういう友人を求めてしまう自分がいるなら、今すぐ付き合うのをやめましょう。人間は自分より低い人と付き合うのが大好きです。一緒にいるとき自分が偉くなったような優越感に浸ることができるからです。一緒にいても成長はありません。実は自分が優越感に浸りたいから付き合っているだけの友人です。自然と自分より下の人を求めるのは慰めにしかなっていません。相手にも失礼です。何より自分の成長にもなりません。なぜ優越感に浸るためにレベルの低い人と付き合おうとするのでしょうか。自分の心に空虚感があるからです。心の内面の空虚感を埋めるためにレベルの低い人を求め付き合おうとしています。友人に問題があるのではありません。そもそも空虚感がある自分に問題の根源があります。レベルの低い人とつるみ優越感に浸って空虚感を埋めるのではありません。埋めるために手っ取り早い方法ですが、空虚感を埋めるための応急処置です。根本的な解決にはなっていません。では空虚感を埋めるためにはどうすればいいのでしょうか。レベルの高い人と付き合うのです。魅力的な人は自分を高めることに一生懸命です。精神的な向上、意識の向上、また学問の向上など、自分よりレベルの高い人と付き合おうとします。レベルの高い人と一緒にいても劣等感を抱くことでしょう。居心地が悪くなります。しかし相手の方がレベルは高いのですから、一緒にいてたくさんのことを学べます。自分に自信をつけて本当の成長によって空虚感を埋めるのです。本当に成長する人はレベルの高い人と付き合うことです。それが本当の解決策です。レベルの高い人と付き合う。魅力的な人になる30の方法。その8。本屋は今自分が何に興味があるのかがわかる場所。時間が空いた時には時々本屋へ出かけましょう。本屋は本を売っているだけの場所ではありません。自分を発見できる場所です。本屋の中を適当に歩いて自然と目に留まり、手に取った本をチェックしてみましょう。それが今あなたが興味を抱いている分野です。目に留まって自然と手に取るということは興味があるからです。ダイエットの本が目に留まるということはダイエットに興味があるということです。成功哲学の本が目に留まるということは成功したい欲求が潜在的にあるということです。ヨガの本が目に留まるということはヨガに関心があるということです。ほら、気づきませんか。本屋は自分をチェックできるところなのです。 本屋で自分を発見できます。自分が今何に興味を持っているのか、なかなか頭で考えてもわからないものです。そういう時こそ本屋へ行って自分チェックをしてみましょう。ふと目に留まり、自然と手に取った本のタイトルをチェックすればいいだけです。今の自分の心が見えてきます。また数ヶ月後に本屋に行ってみるといいでしょう。目に留まる本が変われば、自分の心も変化しているということです。数ヶ月ごとに本屋へ行き、自分の心がどう変化しているのかがわかると、自分を見失うこともありません。本屋で自分発見をする。魅力的な人になる30の方法。その9。語尾を上げて話すだけで魅力的になれる。語尾と魅力は強い関係があります。語尾を上げるか下げるかで相手に与える印象は全く違います。魅力的な人の言葉は語尾を上げて話します。語尾を上げた方が明るい印象になるからです。例えば朝の挨拶です。おはようございます。語尾を上げる。おはようございます。語尾を下げる。もちろん印象がいいのは語尾を上げた方ですね。しかし朝に限って眠くてつい語尾を下げて挨拶をしてしまいがちです。そんなの言われなくても分かっているよと言われそうですね。確かに分かっていてもつい忘れがちになってしまうことです。自分の挨拶を振り返ってみましょう。挨拶言葉の語尾がきちんと上がっていますか？今日今から会う人に語尾を上げて挨拶をしてみましょう。意識をして語尾を上げる人が魅力的になれます。たくさんして体に染み込ませていきます。頭で忘れてしまうことは体に覚えさせればいいのです。頭で覚えたことは忘れてしまいますが、体で覚えたことは忘れません。語尾を上げて挨拶をする。魅力的な人になる30の方法。その10。やる気が起きないのは本当にやりたいことではないから。以前こんなお便りをいただいたことがあります。水口さんはなぜこんなにたくさん書けるのですか？私もやる気を出したいのですが、どうすればいいのですか？私はやる気を出そうと思って書いているわけではありません。本当に好きなことですから、やる気を出そうとしたことはありません。やる気を出さなければできないことはそもそもやらないでしょう。考えること、本を読むこと、書くことは私の大好きなことです。大好きなことをしているため、勝手にやる気は出てきます。自分の使命、天命であり、生きていることを全うしたいから、この仕事一筋に自分の一生を捧げています。そう思うから、さらにやる気に出てしまうという理由もあります。やる気が出ないのは本当にやりたいことではないからです。本当にやりたいことをやっているときには、本来やる気を出そうと思わなくても出てきます。やる気を出そうとしても出ないということは本当にやりたいことではないのです。やりたくもないのに無理してやる気を出したところで一時的なものです。気を抜けばいつものようにだらりとなります。本当にやりたい気持ちがなければ、やる気はいくら出そうと思っても出てきません。やる気を出さなくてもやってしまうことが本当にやりたいことなのです。やる気を出さなければ出ないことは本当にやりたいことではないと考える。魅力的な人になる30の方法。その11。自分が提供したサービスを自分が利用してみよう。自分で言うのもなんですが、ハッピーライフスタイルの文章を一番読んでいるのは書いている自分だと思います。どんなヘビーユーザーより何度も真剣に読んでいると思います。自分で書いた文章を自分で読むのは大変大きな意味があります。読んだ時の印象、感想、気持ちの変化を知りたいからです。読む人の気持ちにならないと書く作業もうまくなりません。書く作業がうまくなるために、まず自分の文章を何度も読んで反省します。自分の書いた文章を読んで私が元気になることがあります。しかし中にはだから何が言いたいのと自分でツッコミを入れることもあります。読み返すたびにここ変だなと思うところがあればその場で書き換えます。そうした部分を検証して改善に努めています。読む人の気持ちになることでうまく書けるようになります。私が自分で読み返して書いた私が元気になるような文章を心がけています。難しい話や言葉はできるだけ使わないようにしています。シンプルで簡単な言葉を使う方がスムーズに読めます。まず自分が納得と感動できる文章を書くことが大切です。サービスでは全てに共通する話です。上手に食事を作るためにはまず食べる側にならないといけません。自分で作った食事を自分で食べて味見します。どう感じるかという感性を大切にすることです。感じたことを次に作る食事で活かしてだんだん料理の腕を磨いていきます。レストランもサービスをする側になるためにはまずサービスを受けてみましょう。サービスを受けてどのような印象を受けるかを心で感じることです。受ける側を理解して初めて提供できる側になれます。サービスするためにはその分野においてまず徹底的にサービスを受けてみるのです。見たり聞いたり感じたりすることでこのようにすれば喜んでもらえるなということが分かってきます。自分で作った食事を自分で食べてみる。魅力的な人になる30の方法。その12。人を妬んで歩みを止めるより自分が歩めばいい。魅力的な人を見て次のように感じることがあります。あの人はすごいな。幸せそうだな。でもあの人が幸せで私が不幸だなんて憎い。素晴らしい人を見たときに私たちは感動すると同時に妬む気持ちが発生します。魅力的な人を見て素晴らしいと感じるのはいいことです。相手の素晴らしさを認めているからです。認めたとき人間の内側にはパワーが発生します。相手から出ているオーラが伝染してあなたにもパワーが発生するからです。その内側に発生したパワーを外に向けて捨ててしまう人がいます。妬み、恨みという形に変えて吐き出そうとします。そのパワーの吐け口を人に向けるのではなく自分に向けるのです。せっかく素晴らしいと認めても妬んで歩みを止めてしまえばそこで終わりです。本当は素晴らしいと感動した後に自分も負けないと意気込みやる気を出して行動すればいい。妬んでいる時間とエネルギーがあれば自分が歩む時間とエネルギーに費やすことです。認めれば人間にはパワーが生まれます。そのパワーを自分のために使いましょう。魅力的な人を見てすごいと認めて発生したパワーを自分に向ければ自分が魅力的になれます。妬むパワーを自分の向上のために使う人が魅力的になれるのです。妬む暇があれば自分が頑張る。魅力的な人になる30の方法。その13。万能になろうとすると失敗する。焦点を絞る人が成功する。私には大学受験に失敗した経験があります。恥ずかしいですが失敗した原因の一つを紹介します。何でもできるようになろうとしたことが原因です。当時は全ての科目を勉強していました。たくさんの科目を勉強していれば大学受験の可能性が広がり将来の道も広がると思ったからです。今もう一度大学受験ができるなら徹底的に科目は絞ることでしょう。 英語では100点取れても、倫理では0点を取ってもいいのです。思い切って大胆に選択と集中をすることは大学受験成功のキーワードです。大学受験に失敗したからよくわかります。何でもできる人になろうとしないことです。むしろ自分のやりたいことを早く決めて磨きます。大学受験に合格するためには、まず自分のやりたいことを決めます。やりたいことを叶えるために最も適した大学を選びます。その大学受験に必要な科目を絞って徹底的に勉強します。教養を身につけるために他の科目も勉強したい。そういう浮気心が出ても浮気しないことです。大学受験に合格してからすればいい。今はまず必要な専門科目を絞って一流にします。すべての科目を勉強すればもちろん大学受験の幅は広がります。幅広い教養を身につけることができるでしょう。しかしそういう人になろうとすると大学受験に失敗します。すべてを勉強できるほど時間はなく、どれも中途半端になるからです。時間には限りがあります。限られた時間の中で他の人よりいい成績を出そうとするなら科目を絞って集中するしかない。魅力的な人とは何でもできる万能の人のことではありません。何でもスポーツができ、何でも勉強ができる人は確かに聞こえはいいです。しかし本当に実現させようとすれば時間が必ず足りなくなり、どれも中途半端になります。魅力的な人は自分のやりたいことや得意分野を徹底的に磨いている人です。誰にも負けない魅力が一つでいいからある人のことです。その魅力をしっかり磨いて生かすときに魅力へと変わるのです。万能になるのはやめる。魅力的な人になる30の方法。その14。悩んだときには高層ビルの屋上から地上を見下ろしてみる。私がまだ幼い頃、些細なことでもう人生は終わりだと極端なことを考えることがありました。幼い頃は些細な失敗が大きく感じられます。窓ガラスを割ってしまっただけで大変だ。これからどうやって生きていけばいいのかとひどく落ち込んだものです。年を取り若い頃を振り返ることがあります。当時自分が大変と思っていたことはどれも大したことではないと気づきます。勝手に頭の中で妄想を膨らませて大げさに考えていただけです。あなたには悩みがありますか？失礼ですが、その悩みはどれも大した悩みではありません。失敗してもさほど人生に大きな影響はありません。私は大学受験に失敗して失恋をして火事に3回遭い部屋に泥棒に入られても今元気に生きています。自分が思ったほど事故は大したことではないとわかります。確かにそうかもしれないけど、そういうふうにどうしても考えてしまう。確かにその通りです。自分で考えている限り想像を大きくしてしまいます。では私が見つけた自分の悩みが小さいものだと気づく具体的な方法をお教えします。高層ビルの屋上に行って地上を見下ろしてみることです。人間がアリのように小さな生き物に見えます。たくさんいるアリのような人間それぞれに悩みがあると思っても見た目が小さいので大したことではないとわかります。そのアリ一つがどうなろうと地球の自転、太陽系、銀河系には何の影響も与えないとわかるのです。事実あなたも私もアリのように小さな生き物です。高層ビルから見下ろせばはっきり目に見えてわかります。自分の抱えている悩みの小さなことに気づきます。大したことではないとわかったときに元気になります。肩の荷が降りた感じです。大きいと思っている自分の悩みは思ったほど大きくないと気づくことが大切なのです。大きいと思っている悩みが実は小さいことに気づく。魅力的な人になる30の方法。その15。お風呂上がりのリラックスタイムは自分と向き合う時間。お風呂上がりにリラックスタイムを作ってみましょう。体だけでなく心まで安らいできます。お風呂に入ると副交感神経が優位になります。副交感神経が優位になるとだんだん眠くなります。睡眠に入る前にちょっとだけリラックスタイムを作って体のリラックスだけでなく心のリラックスもしてしまいましょう。ティータイムを15分だけ作る。日記を書く。ちょっと読書をする。今日一日を振り返る。ポイントは薄暗いところで静かに一人で自分と向き合うことです。リラックスタイムは一人の方が効果的です。本当のリラックスタイムは自分と向き合う時間です。自分と向き合うのですから他の人がいると向き合いにくくなります。お風呂上がりに一人だけのリラックスタイムは乱れた心を落ち着かせ精神的にとても効果があります。今日のお風呂上がりに15分ほどで構いません。お茶を飲みながら今日一日を振り返ります。リラックスタイムを作りましょう。入浴後にリラックスタイムを作る。魅力的な人になる30の方法。その16。できることを先に考える習慣を持とう。悩んでしまうのはお点ばかりを見てしまうからです。できないこと、わからないこと、失敗したことばかりを考えているからです。そういうことはまず後回しにしましょう。まず自分のできること、わかること、成功したことから先に考えるようにします。自分ができたことを考えると考え方が前向きになります。そこでお勧めしたい方法があります。自分の長所を紙に書いて壁に貼ることです。例えば私が書いている内容は以下の通りです。たくさんの文章を書いている。行動のスピードが速い。サーバーに強い。私の得意な項目です。油性のサインペンを使って大きな字で書き壁に貼っています。できるだけ具体的に言い切って書いてしまうことがコツです。自分が今できることで構いません。紙に書いて壁に貼るのです。自分の部屋の壁に貼っていると毎日自然と目にするようになります。私たちは思考を放っておけば自然とできないことを優先して考えるようになります。本当はできることを優先して元気になっていい。自分が今できていることを書いて壁に貼っておけば自然と再確認できるようになります。できないことよりできることを先に考えることができるようになります。できないことを先に考えてしまうから落ち込んでしまいます。できないことを考える前にできることを先に考えてしまえばいいのです。できることを先に考えると朝から元気になる習慣が身につくのです。できることを紙に書いて壁に貼る。魅力的な人になる30の方法。その17。そんなことないと思う他人からの批判を一度素直に受け入れてみる。小学生の頃、些細なことで相手と意見が対立して言い争ったことがありました。小学生の言い争いとはいえ本気になるものです。確かあるゲームの作品について考え方が2つに分かれました。私が最高と思っていたゲームは友人には最低と感じているようです。私はどうしても友人の意見が気に食わず癇癪を起こしていました。当時は自分の方が絶対正しい、友人はバカだと心の中で反論していました。しかし今あの時を振り返ってみると相手の意見の方が正しいと思うようになりました。人と意見が対立した時には相手の意見もしっかり聞く必要があります。 自分とは違った角度から考えているから自分とは違った意見になるのです。そういう自分とは異質の人たちを成長のために大切にしなければなりません。もしあの時反論せずに素直に相手の意見を受け入れていれば、私はもっと考える幅が広がり成長していたと思います。意見が対立したら勉強のチャンスです。自分が考えられないような考えをせっかく教えてくれたのだから反論するのはもったいないです。確かに怒りが出るかもしれませんが、ぐっとこらえて相手の意見を飲み込みます。1日後でも1週間後でもいいのでゆっくり消化していけばいい。もしお互いがお互いの意見を受け入れるようになれば最高です。この世から戦争がなくなります。どうしても受け入れられない相手の意見を受け入れられた時、人としての成長があるのです。どうしても受け入れられない意見を受け入れる。魅力的な人になる30の方法。その18。ねえねえ、ちょっと、で呼ぶから、誰のことかわからず振り向いてもらえない。ねえねえ、ちょっと。相手を呼ぶときに、ねえ、いや、ちょっと、で呼んでいないでしょうか。曖昧な呼び方では、相手は呼ばれたことに気づきません。気づかなくて振り向かなければ、呼んでいるのに振り向いてくれない、とあなたは不快になります。不快になったあなたは、その人に対して冷たく接し始めます。相手も冷たくされていることに気づき、関係がぎくしゃくします。だんだん、仲が悪くなります。いつの間にか、仲が悪くなる、典型的なパターンです。人間関係が下手な人に限って、相手の名前を呼びません。ねえねえ、ちょっと、で呼んでいるからいけないのです。呼んでいるのかどうかわかりませんから振り向いてもらえません。魅力的な人はきちんと相手の名前で話しかけることができます。近藤さん、おはよう。藤田さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。名前を使うと必ず振り向いてもらえます。自分の名前が呼ばれれば相手の耳に届きやすくなり、コミュニケーションが取りやすくなります。自分の名前を呼ばれることで大切にされていると感じ、仲良くなりやすくなります。コミュニケーションの上達のためにテクニックは不要です。ただ相手の名前を使って話しかけるだけでいいのです。あなたが今日これから挨拶する友人に名前を使って挨拶しましょう。必ず相手は振り返り挨拶を返してくれることでしょう。人を呼ぶときには名前で呼ぶ。魅力的な人になる30の方法。その19。思いが行動を作り、行動が未来を作る。今の私の状態は3年前に考えていた状態になっています。3年前には書きたいことがたくさんある。もっとたくさんの本を書きたいなと考えていました。それを実行し続けた結果、現実として今本当にたくさんの本を書くことができています。3年前に考えて想像した未来の自分がその通りになっています。今のあなたの状態も同じです。3年前にあなたが想像していた未来の状態が今に反映されているのではないでしょうか。3年前に考えていた答えが今は現実となっていることでしょう。今のあなたの姿は過去に思っていた通りになっているはずです。思いが行動を作り、行動が未来を作るからです。さらに大切なことがあります。今あなたが考えている3年後の未来の姿は必ず実現します。あなたが3年前に思い描いていたことが今実現しているように今考えていることは3年後には実現します。将来はこうなりたいと考えている思いはその人の行動を作ります。その行動が未来を作り、3年後には本当に実現しているのです。今あなたが未来に対してどのようなイメージを膨らませているかは大切です。明るい未来も暗い未来も考えた通りになります。どうせなら明るい未来を想像して実現させたいですね。今の状態とかけ離れすぎている未来は実現が難しくなります。実現できる範囲で想像してみましょう。素晴らしい未来の自分を想像する。魅力的な人になる30の方法。その20。原因と結果の法則を生活に取り入れよう。私はある日自分の人生を振り返りました。受験勉強に励んでいた学生時代がその後の大学受験に結果として反映されています。受験勉強の方法が下手だったから受験に失敗する結果に至ります。しかし、浪人時代にしていた思いが未来を作る原因になり、留学することになります。留学中に私がしていた行動はその後の未来につながっています。社会に出てどれだけ一生懸命に仕事をしたかで給料や昇進も決まります。すべての未来という結果は今という原因が始まりになっています。人生はすべて原因と結果の繰り返しです。世の中には原因のない結果はありません。すべての結果には必ず原因があります。その原因をしっかり見つめることができれば、将来に起こるであろう結果もうまくコントロールすることができるようになります。原因と結果の法則。原因、今していること。結果、未来に起こる出来事。大事なのは未来ではなく今です。今の思いや行動が未来のすべての結果につながるからです。その上あるのは今しかありません。素晴らしい未来を作ろうと思ったらその原因を今作るのです。すべてが原因と結果の法則の通りになっています。原因もなく突然結果が出ることはありません。この仕組みに気づいたとき、私はさらにやる気になりました。未来を想像しているだけではいけない。未来を作る原因を今作らなきゃ。今頑張るから未来という結果ができるんだ。あなたが今していることは必ず未来の結果の原因になります。後回しでいい。後からにしよう。また今度にしよう。そう思っていることが原因になり、進展のない未来という結果に至ります。頑張る人は報われます。未来を作る原因になるからです。勉強、恋愛、仕事、人間関係、夢の達成。頑張るのは未来ではなく今です。常に今です。あるのは今しかありません。すべて今していることが未来の結果を作ります。その一点に集中して未来を作る原因を作りましょう。未来を作る原因を今作る。魅力的な人になる30の方法。その21。魅力的な人は他人より自分に期待する。魅力的になりたければ他人に期待するという習慣には注意が必要です。人間関係に苦しむ人はあの人の性格がもっと良ければいいのにと相手から先に行動、発言、態度が変わることを期待します。恋愛に悩む人は話しかけてくれないかなと相手から先に行動することを期待します。不思議なことに期待をしていてもなかなか実現しないものです。自分は全く行動していないからです。自分は動かず他人から先に動いてもらおうとするのは待つのに疲れます。いつになったらと期待して待ってばかりいると気づけば年を取っています。他人に期待ばかりしているから自分はどんどん行動しなくなり魅力もなくなってしまうのです。魅力的な人は他人に期待するより自分に期待します。自分から先に行動、態度、発言を変えて人間関係を改善しようとします。 恋愛に強い人も相手から話しかけてくるのを期待しません。期待する時間があれば自分から行動して結果を出します。他人に期待するから悩みが膨らみストレスになります。自分に期待して思い切って行動すればいい。あなたが他人にしている期待は全部捨てても構いません。誰かがしてくれるまで待っているのではなく、自分に期待して行動します。問題解決が早くなります。あなたの人生はあなたが作らなければいけません。あなたの人生を作る行動はあなた次第です。自分から行動する人の人生は必ず未来が明るくなります。するほど結果が早く出るので毎日が楽しくなるのです。他人に期待するより自分から行動してしまう。魅力的な人になる30の方法。その22。短所を直したければ長所を伸ばせばいい。私たちには短所と呼ばれる部分があります。恥ずかしがりや行動力がない顔が不細工。短所を直すために短所の改善をしようとします。しかし不思議なことに短所を直そうと思ってもなかなか直りません。むしろ短所がさらに悪化してしまう場合すらあります。自分の弱点ばかりを見続けてしまうから強調されもっと自分に自信がなくなります。短所を直そうと思って短所がもっと深刻になるという話も珍しくありません。短所を直そうと思っているうちは短所の改善はされません。短所を直すためにはどうするのでしょうか。自分の長所を伸ばそうとします。長所を伸ばしても短所に関係ないのではと思っているあなた。これが実は関係があります。短所と長所は関係ないと思うかもしれません。しかし長所を伸ばしているといつの間にか短所を改善できているということがあります。恥ずかしがり屋という短所を持っている人に英語が得意という長所があるとします。恥ずかしがり屋という短所を直すためには英語が得意という長所を伸ばします。好きだ、面白い、楽しい感情を大きく膨らませます。すると英語力がつけば自分に自信がつき人に話しかけられるようになります。大好きな英語がもっと好きになり楽しくなれば外国人に話しかけたくなるはずです。その時恥ずかしがり屋が改善されるのです。恥ずかしくて誰にも話しかけられなかったのに自分の長所である英語を伸ばすと恥ずかしさが消えてなくなります。いえいえ、英語を話せるようになることで国外へ旅行ができるようになります。度量、勇気、行動力などその他多くの精神的な強さが身についていきます。好きなことをして長所をどんどん伸ばすことで欠点が消えます。短所を何とかしたいと思ったらまず長所を伸ばすのです。長所を伸ばしていると自然と短所が消えてしまうのです。短所を直すために長所を伸ばす。魅力的な人になる30の方法。その23。直接人と会って話をする機会を増やそう。電話やメールばかりに頼る人は魅力があっても相手に伝わりにくくなります。電話やメールは相手が見えないからです。魅力的な人は電話やメールより直接会って話をします。直接会って話をすれば顔が見え表情がわかり仕草が伝わります。たくさん思い出ができるので人と人との関係が強くなりやすいです。本当に仲良くなりたいと思ったら会わない手段より実際に会う手段を選ぶことです。恥ずかしい、面倒と思っていると二人の関係もそれまでです。電話やメールという手段でも悪くはありませんが物足りません。電話では声しか伝わらず、メールでは文字しか伝わりません。誰もがいつでもできる簡単なことだから逆に軽く流され思い出になりにくい。相手が見えないと表情がわからないので怒っているのか喜んでいるのかわかりません。相手が見えないと今一つぶつかりないのです。仲良くなりたければまず思い出を作ります。直接会えば声だけでなく表情や身振り手振りからも伝わります。面倒くさいかもしれませんが実際に会って話をする機会を作るようにしましょう。思い出を作るためには直接会って話をする機会を作ればいい。たくさん作れば作るほどたくさんの思い出ができて仲良くなりやすくなります。あなたの友人を振り返ってみましょう。仲のいい人ほどたくさん会う回数が多いはずです。会う回数を増やしたからもっと仲良くなれたはずです。それと同じです。誰かと仲良くなりたいと思ったら同じように直接会って話をする回数を増やします。頻度であり回数です。実際に会って笑ったり楽しんだりしてたくさんの思い出を作りましょう。短い時間でもいいので会いましょう。たくさんの思い出が人と人とを強く結びつける接着剤になります。メールや電話を一つでも減らし、直接会う回数を一度でも増やすのです。これが人間関係を良くするコツです。メールや電話より直接会って話をする。魅力的な人になる30の方法。その24。無駄な人生を歩むことで人生が豊かになる。あんなことしなければよかった。あんな人と出会わなければよかった。人生では取り除きたいと思う場面があります。恥ずかしくて情けないからそう思います。しなければよかったと思うのは経験した後だけです。後になって考えると素晴らしい経験だったと思えるようになります。時間が経つにつれて無駄と思えた経験が熟成されて知識や知恵に変わるからです。人生において最短コースが正しいとは限りません。無駄な経験、無駄な努力、無駄な出会いが必要です。人生には無駄は一つもありません。無駄な経験をするために回り道をたくさん経験することが大切です。学校帰りの寄り道のようにうろうろするのです。必要もない無駄な経験が後から役立ちます。むしろしなければよかったという人生経験をたくさんすることでどんどん成長に変わります。一流作家にはいろいろな職業や経験をされている人が多くいます。一流作家ですから人生に無駄がなく小さい頃から作家一筋に生きてきたのかと思います。しかし経歴を見ると変化の多い人生を送っていたり失敗をたくさん経験していたりします。人生の寄り道をたくさんして数多くの無駄を経験することで文章に魅力が出ています。無駄が魅力を生むのです。長いスパンで考えます。数年後振り返った時必ず素晴らしい経験だったと思えるようになります。無駄な経験や失敗した経験が自信や強さに変わります。表情にも現れるのです。無駄な経験をたくさんする。魅力的な人になる30の方法。その25。本当の魅力は昨日までの自分を超えること。他人と比べることで得られることは優越感か妬みのみです。勝てば優越感に浸り鼻が高くなり横柄になります。負ければ劣等感のため妬みが生まれマイナスの感情が湧き出てきます。どちらにしろ性格と表情が悪くなります。魅力的な人は妬みません。妬んでも無駄だからです。勝っていても劣っていても表情と性格が悪くなるだけです。もちろん競争することで得られるパワーも大きいですが優越感と劣等感も大きくなります。魅力は優越感でも劣等感でもないのです。では本当の魅力とは何なのでしょうか。 本当の魅力は昨日までの自分を超えることです。魅力的な人は他人と比べようとする姿勢ではなく、自分の内面に向ける姿勢を持ちます。自分が超えるべき相手は常に他人ではなく自分です。昨日の自分を超えることで成長します。今日の自分を明日の自分が超えることで成長します。ダイヤモンドが輝くのは自分を磨いた時です。他の石と比べても自分の輝きは変わりません。自分を削り磨きをかけることでどんどん輝きに変わります。超えるべき相手は常に昨日までの自分です。できなかったことができるようになり、知らなかったことを知るようになることでどんどん魅力へと変わります。昨日までの自分を乗り越える。魅力的な人になる30の方法。その26。イライラした時こそ自分を超えるチャンスだ。友人と約束していた時間直前になりドタキャンされることがあります。せっかく朝にシャワーを浴びて入念に洋服を選び準備が整っていたというのに全てが無駄になります。ムカッとするのは当然です。そんな機会があればあなたは魅力を作るチャンスです。誰でもこんな時にイライラしてしまいます。怒るのは当然です。しかし友人にそういう時もあるよね。仕方ないね。次の機会ね。と優しい言葉をかけることができるかどうかです。まあこんなこともあるよね。という経験をたくさんして自分の心の器を大きくしていきます。こんなこと許せない、ありえないという経験を許していくことで魅力へと変わります。誰もが起こるような経験を許していくことでその心の余裕が魅力へと変わります。ひどい経験をしたことでこれからは同じようなひどい経験があっても次からはムカムカしなくなります。一度でも許した経験があると以前より受け入れやすくなります。少々のことで起こらなくなります。穏やかになります。落ち着いた性格になれば表情が柔らかくなり人付き合いも上手くなるのです。これが大人になるということです。まあこんなこともあるよねと受け入れる。魅力的な人になる30の方法。その27。キーマンよりコネクターと知り合おう。人脈関係の本にはいかにキーマンに近づくかということが書かれています。自分の人生に影響を与える人に少しでも早く近づくためのテクニックが書かれています。しかし本当は自分がすごい人に出会おうとするといつまでも出会うことができません。キーマンに出会いたい人は私利私欲の目がギラギラ輝いているからです。この人は役立つ。この人は役立たない。人間を道具のように考えています。損得を基準に考えているということです。自分にとって役立つかどうかで考えるのは私利私欲しかありません。そういう人はいくらキーマンに近づけてもキーマンに相手にされません。キーマンはむしろこういう人から逃げようとします。欲しか頭にない人は怖いです。キーマンに相手にされるような人は人と人との出会いを増やしていくような姿勢を持っている人です。知らない人同士をつなぐコネクターになるのです。まだ顔を合わせたことのない自分の知っている人同士を紹介して人をつなげていきます。それは心の温かさがあってこそできることです。人のために人を紹介する姿勢を友人はきちんと見てくれています。知り合い同士が仲良くなれば自分は取り残されるのではないかと不安になります。それを考えているうちはまだ損得感情が頭にある証拠です。自分は取り残されてもいい友人の輪を広げるコネクターになりたい。そう思う心の温かさがあるかどうかです。友人を紹介してくれればその友人も他の誰かを紹介してくれるようになります。人を紹介する人に悪い人はいないからです。紹介できるような温かい人には友人も他の人を紹介しやすくなります。どんどん友人の輪を広げていくうちにいつか本当のキーマンに出会えるのです。自分の知っている人を他の友人に紹介する。魅力的な人になる30の方法。その28。ついでにと話しかけることは愛の表現の一つである。人間関係が下手な人はお金の量に応じて人の喜びも変わると思っています。プレゼントをするときもできるだけ高級、高価なものを選びます。高級で高価なプレゼントほど喜んでもらえると思っています。もちろん高価なプレゼントで人を喜ばせることもできるでしょう。しかし高価なプレゼントほどお金次第になります。何万円もするような高価なプレゼントはお金がない小学生にはなかなか難しいですね。お金がなくても人を喜ばせることはできないか考えてみましょう。お金がなくてもできれば小学生や中学生でもできます。私から一ついいアイデアがあります。ついでにという習慣です。用事があって出かけるときにはついでにという習慣を持ちましょう。相手を助けようという心がなければ出てこない言葉です。話しかけられた人は愛を感じます。自分が何かをするついでですから難しくありません。しかしお金はかからなくてもしっかりした愛を表現できます。買い物に出かけるときには母についでに買ってくるものあると話しかけます。母を助けたい気持ちがあるからついでにという言葉をかけることができます。お母さんはきっと喜んでくれることでしょう。買い物へ行く手間が省け自分の時間が増えてお互いがハッピーになれます。あなたもついでにと話しかけられると助かるものです。自分の時間と手間が省け助かります。ついでにするのですから大したことではありません。ついでにと話しかけられると愛を感じます。私を助けようとしている、嬉しい、自分のことを気にかけてくれていることが感じられるからです。それは愛の表現の一つです。ついでにというプラスアルファのパワーが魅力に変わります。こういう人は人から喜ばれます。ついでにという習慣は人の時間を節約して人を助けることになります。大変な人助けをしているのです。お金をあげて人を喜ばせるだけが愛の表現ではありません。他人の手間と時間を助けることで喜んでもらうのです。お金のない人でも今すぐ実践できる人に喜んでもらえる習慣なのです。あなたも今日友人についでにと話しかけてみましょう。ついでにという習慣で他人を喜ばせる。魅力的な人になる30の方法。その29。人の悩みを聞くのは人助けになるだけでなく自分のためにもなる。忙しい時には友人の悩みを聞いている余裕がありません。困っている人を助ける余裕がありません。他人の悩みを聞いてなんかいられないと無視して走りすぎます。こういう人に限っていつまでも忙しさから解放されることがなくいつか自分が失敗します。なぜいつまでも忙しさから解放されないのでしょうか。他人の悩みを聞いていないからです。忙しくても人の悩みを聞いていた方が時間に余裕ができます。人の悩みを聞くだけで心の余裕ができることに気づくことです。他人の悩みを聞くだけでいい。悩みを持っている人は聞いてくれるだけでも助かります。悩みを聞けた人は自分も同じようなことになるかもしれない、気をつけようと振り返って反省できます。失敗を未然に防ぐことができるようになります。 失敗が減り、人生のショートカットができるようになり、時間ができるわけです。人の悩みを聞くのは人助けになるだけでなく、自分のためにもなります。人の話を聞いていないと、単純なところで失敗してしまい、時間のロスが発生します。人助けと思って、人の悩みを聞いていた人は、自分も同じことになるかもしれないと反省して、失敗を未然に防げます。助ける人が助けられます。他人の悩みを聞ける人は、自分の悩みがどんどん減っていきます。不思議なことですが、本当の話です。私はハッピーライフスタイルを通じて、いろいろな人から悩みをよく聞かせてもらいます。今まで自分の参考にならなかった話はありません。リストカット、子育ての悩み、親との不和、人間関係の悩み。そうした悩みを聞くたびに、自分も気をつけようと反省できます。悩みを聞けば聞くほど、私の人生を振り返り注意できます。おかげでトラブルが減っています。ハッピーライフスタイルで一番悩みを解決しているのは私かもしれません。人の悩みを聞いて、むしろ私の方が助けられている感じがします。時間に余裕があるときに話を聞くのではありません。時間に余裕がないからこそ話を聞くのです。聞けば聞くほど自分と向き合うことができ、人生に余裕が出るようになります。助けている側のはずですが、むしろ助けられているのです。悩んでいる人の話を聞く。魅力的な人になる30の方法。その30。魅力を増やすのはいい。魅力を深めるのはもっといい。あなたにはどんな魅力がありますか？世の中に魅力のない人はいません。どんな人にも必ず一つは魅力があります。もちろんあなたにも魅力があるでしょう。すごい、素敵、素晴らしいと称賛されることがあるはずです。魅力には磁石のような力があります。人の心を引きつけて夢中にさせる力があります。魅力があると人から褒められたり認められたりするので、自信や自己肯定感につながります。魅力がたくさんある人は魅力に溢れている状態となり、キラキラ輝いて見えるでしょう。そんな魅力が持つ魔法のためでしょうか。少しでも魅力を増やそうと頑張る人がいます。できることを増やしたり、新しい資格を取ったり、新しいスキルを身につけたりです。魅力が増えれば増えるほど人としての価値も高まっていくように感じるでしょう。もちろん魅力を増やすのもいいのですが、もっと大事なことがあります。魅力を深めることなのです。魅力は増やすより深める。魅力を増やすことばかりにとらわれていないでしょうか。魅力を増やすのもいいですが、すでにある魅力にも着目しようではありませんか。あなたはすでに何かの魅力があるでしょう。その魅力をもっと深めてください。もっと磨いて、もっと追求して、深められるだけ深めていきましょう。魅力は底なしですから、どこまでも深めていけます。普段の延長線上にあることなので、スムーズに取り掛かれるでしょう。できるだけ楽しみながら取り組むのがおすすめです。もちろん時間も労力もかかりますが、魅力はあなたにとって重要なことなので、費やすだけの価値があります。魅力は武器です。魅力が深まるということは、武器がパワーアップするということです。仕事や人間関係にも活かせるのは、もちろん生きていく上で精神的な拠り所にもなります。大きな山が立ちはだかっても、その魅力を武器にして立ち向かえば乗り越えられるでしょう。昔からある魅力は自分らしさにつながっています。今の魅力を深めていけば、自分らしさも深まって、非凡で強力な個性を発揮できるようになります。魅力が深まるにつれて、あなたは唯一無二の存在となり、ダイヤモンドのように輝いていきます。魅力を増やすのもいいのですが、魅力を深めるのはもっといいのです。魅力を増やすことばかりにとらわれず、魅力を深めることにも取り組む。魅力的な人になる30の方法。まとめ。その1。一度しかないのだから、自分らしい人生を歩む。その2。ワクワクすることをする。その3。変な人と言われるまで自分を貫く。その4。自分に起こっている不思議な出来事に気づく。その5。群れるより一人で行動する。その6。一人で海外旅行に行く。その7。レベルの高い人と付き合う。その8。本屋で自分発見をする。その9。語尾を上げて挨拶をする。その10。やる気を出さなければ出ないことは本当にやりたいことではないと考える。その11。自分で作った食事を自分で食べてみる。その12。妬む暇があれば自分が頑張る。その13。万能になるのはやめる。その14。大きいと思っている悩みが実は小さいことに気づく。その15。入浴後にリラックスタイムを作る。その16。できることを紙に書いて壁に貼る。その17。どうしても受け入れられない意見を受け入れる。その18。人を呼ぶときには名前で呼ぶ。その19。素晴らしい未来の自分を想像する。その20。未来を作る原因を今作る。その21。他人に期待するより自分から行動してしまう。その22。短所を直すために長所を伸ばす。その23。メールや電話より直接会って話をする。その24。無駄な経験をたくさんする。その25。昨日までの自分を乗り越える。その26。まあ、こんなこともあるよね、と受け入れる。その27。自分の知っている人を他の友人に紹介する。その28。ついでに、という習慣で他人を喜ばせる。その29。悩んでいる人の話を聞く。その30。魅力を増やすことばかりにとらわれず、魅力を深めることにも取り組む。